表紙、声の議会だより東三好、2014年32号3月議会号をお届けいたします。平成26年6月10日、徳島県東三好町議会発行。主な内容は、新議会構成決まる、新年度予算可決、今年度の重点事業、一般質問に9人。表紙には、ピカピカの1年生と題し、加茂小学校入学式の日、校門前に整列する、新しい制服に身を包んだ誇らしげな児童の様子が写真掲載されております。2ページ、3ページ、改選後、初の臨時議会。4年間の議会活動スタート。議長に中川雄二氏、副議長には坂本健二氏。平成26年4月13日に行われた町議会議員選挙において16名の議員が誕生しました。初議会は5月13日に召集され、正副議長をはじめとする議会の構成を決めました。東三好町議会議員選挙後、最初の議会、第1回臨時会を5月13日に開き、正副議長をはじめとする議会人事を決めました。臨時議長は最年長の川原昭一氏、76歳が務め、行われた議長選挙では、中川雄二氏、55歳、蛭間が指名推薦によって選ばれました。中川氏は旧三好町時代からの町議歴を含めると6期目です。引き続き新議長のもと行われた副議長選挙では坂本健二氏、58歳、蛭間が指名推薦によって選ばれました。坂本氏の町議歴は3期目です。議長就任のご挨拶、中川雄二、この度議員各位のご推挙をいただきまして、不肖私が議長の要職を担うことになりました。誠に身に余る光栄であると同時に、責務の重さの重大さに身の引き締まる思いであります。当庁は合併9年目を迎え、少子高齢化や財政難の中で行財政改革を推進しています。また、学校の耐震化や福祉の充実など、町の将来を左右する課題が山積しています。町民の皆様のご協力をいただきまして、その一つ一つの課題に取り組み、町の発展のために微力を注いでいくつもりであります。皆様の一層のご支援を仰ぎ、議長就任のご挨拶といたします。議会運営委員会、委員長坂本健二、副委員長加藤義弘、委員川原勝一、委員横関道江、委員南雅彦、吉野川堤防建設促進特別委員会、委員長牧山光一、副委員長松浦明人、委員磯江真一、委員松浦圭二、委員横関道江、委員宮健二、委員加藤義弘、委員川原昭一、下水道等環境問題特別委員会、委員長安藤孝明、副委員長三好正春、委員磯江真一、委員川原勝一、委員南雅彦、委員坂本健二、委員長谷川義政、委員中川雄二、地域拠点整備事業対策特別委員会、委員長松浦圭二、副委員長松浦明人、委員川原勝一、委員横関道江、委員 坂本健治、委員宮健治、委員坂本昭一、委員川原昭一。広報特別委員会、委員長長谷川義政、副委員長三好正春、委員松浦明人、委員松浦圭二、委員中川裕二。国民健康保険運営協議会、委員磯江真一、委員川原克一、委員松浦圭二、委員横関道江。監査委員宮健二。農業委員会、委員川原昭一、委員南正彦。一部事務組合議会、三好広域連合議会、議員中川裕二、議員松浦明人、議員安藤孝明、議員長谷川義政。三好東部火葬場管理組合議会、議員中川裕二、議員坂本健二。徳島県後期高齢者医療広域連合議会、議員横関道江。総務常任委員会、総務課、企画課、税務課、住民課、国民健康保険、後期高齢者医療、及び年金に関する事務を除く、会計課に関する事務、並びに他の常任委員会の所管に属しない事務の調査、及び議案、請願等の審査を担当します。南正彦委員長、長谷川義政副委員長、松浦明人委員、中川裕二委員、加藤義博委員、坂本昭一委員。教育構成常任委員会、住民課、国民健康保険、後期高齢者医療及び年金に関する事務、福祉課、健康づくり課、環境課、水道・下水道に関する事務を除きます。教育委員会に関する事務の調査及び議案、請願等の審査を担当します。川原克一委員長、磯江真一副委員長、川原昭一委員、牧山光一委員、三好正春委員。産業建設常任委員会、産業課、建設課、用地対策課、環境課、水道・下水道に関する事務、国土調査課に関する事務の調査及び議案、請願等の審査を担当します。横関道江委員長、安藤孝明副委員長、松浦圭二委員、宮健二委員、坂本健二委員。各委員会ごとに議員の皆さんが写真掲載されております。
4ページ、5ページ、平成26年度予算を可決。一般会計、14億515万円、前年度比 1% の増。積極的な予算編成。平成26年度の当初予算が決まった。一般会計当初予算は前年度に比べ7242万円、 1% 増の74億515万円。合併当初から取り組んできた行財政改革が功を奏し、町の財政は徐々に改善している。町の貯金である基金は8年間で34億円も増え、町の借金である地方債残高は41億円も減らしている。各種経費の抑制を図る一方で、防災・減災の取り組みや 社会資本の老朽化対策、社会保障施策のほか、地域経済の回復に向けた内需振興や消費拡大のための施策などについても積極的に行う予算編成となっている。歳入に占める自主財源は全体の 23.9% しかなく、国から町に交付される地方交付税は昨年より 4.1% 少ない32億6900万円、44.1% となっており、相変わらず依存度が高いのが現状だ。普通交付税については行財政改革による交際費の縮減に加え、各交付金や贈与税等の増収が見込まれることから、1億4100万円減の30億6900万円となっている。町の借金である町債は教育施設整備事業債の増額などにより7540万円増の9億900万円となっている。歳出では民生費が1億4267万円増の21億1620万円となっている。主には国の好循環実現のための経済対策に基づき実施される子育て世帯臨時特例給付金を計上したためによるものだ。教育費は加茂小学校校舎、加茂幼稚園園舎の耐震補強工事や全小中学校への空調設備を設置するために2億2946万円の増の8億1242万円となっている。借入金の償還にかかる経費である交際費は平成19年度から平成22年度に行った繰り上げ償還、また事業の見直しによる借入額抑制などの効果から、元金利子を合わせて12億6292万円、前年度より2641万円の減額となっている。今年度も借金依存型の財政事情には変わりがない。しかし2年後には交付税が大幅に減額される予定だ。町の財政を見極めながら引き続き経費の削減や合理化を図った効率的な行財政運営を進めていくことが必要だ。地方債、いわゆる借金の残高見込み、100億5601万円。基金、いわゆる貯金残高見込み、49億7869万円。特別会計、企業会計、予算額合計23億9593万円。特別会計、国民健康保険事業、予算額15億36万円、3090万円の増、採決の結果、全員賛成で可決。簡易水道事業、2億1049万円、1億656万円の増、全員賛成で可決。公共下水道事業、2億4850万円、マイナス3370万円、賛成14、反対1で可決。後期高齢者医療事業、2億563万円、2181万円の増、全員賛成で可決。三鴨財産区、4万円、マイナス7万円、全員賛成で可決。企業会計、水道事業、収益的収支、1億3685万円、 マイナス197万円、全員賛成で可決。資本的支出、9410万円、163万円の増、全員賛成で可決。なお、東みよし町は一般会計のほかに特定の財源を特定の支出に充てる独立した5つの特別会計と1つの企業会計を持っています。6ページ、7ページ、平成26年度の重点事業。平成26年度予算に盛り込まれた新規事業を含む重点事業の一部を紹介します。臨時福祉交付金事業、7742万円。国は平成26年4月からの消費税 8% への引き上げに伴い、所得の低い方々への負担を緩和するために、暫定的、臨時的な給付措置として、臨時福祉給付金の支給を実施します。支給額は1人につき1万円です。給付金は平成26年1月1日時点で住民票のある市区町村から支給されますが、支給が受けるためには申請が必要となります。子育て世帯臨時特例給付金1740万円。4月から消費税が 8% への引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から1回のみの臨時的な給付措置として行われます。給付額は対象児童1人につき1万円です。支給対象者は基準日、平成26年1月1日における平成26年1月分の児童手当（特例給付を含む）の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方を基本とします。堤防対策事業、町営墓地整備、5760万円。国が主体となって行う河川無堤防地区の解消に向けた堤防対策事業を行います。今回、加茂第二堤防工事に伴う墓地の移転保障対策として、町営墓地を整備します。小中学校空調設備整備事業、1億2190万円。学校施設における学習環境の充実を図るため、町内全小中学校の普通教室と特別教室に空調設備を整備します。子ども育み医療費助成事業、助成対象中学3年生まで、4566万円。子どもへの医療費助成事業は、町の子育て支援施策の一環として医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保険の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。平成25年4月1日より、町単独で小学校6年生終了から中学校3年生終了まで助成対象年齢を拡大しました。町の負担分は2776万円。この医療費の助成制度は県と協力して行っていますが、平成26年度の予算は4566万円です。徳島県として助成対象は0歳から小学校6年生まで、東みよし町としては助成対象が中学校1年生から中学校3年生まで。簡易水道再編推進事業、1億1637万円。町では経営基盤強化のため、簡易水道事業統合計画を策定し、主に阿代地区へ給水している第一浄水場施設の改良工事を行います。 プレミアム商品券事業265万円。県内の商工団体が消費税率の引き上げに合わせて地域の消費拡大のために実施するプレミアム商品券事業を徳島県と共同で支援します。商品券の名称は阿波徳島商品券。東三好町での発行枚数は5300セット。5830万円で負担金は265万円。30歳代の健康審査、超単独事業。18万円。本年度より事業所等で健康審査等を受ける機会のない30歳から39歳の方々を対象に、腸の集団検診で健康審査を行います。対象者には個人通知をいたします。
8ページ、3月定例会で決まったこと。3月定例会は2月25日から3月7日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成25年度の補正予算や平成26年度一般会計、5つの特別会計及び企業会計1件の当初予算、条例改正など合計15議案を審議し、いずれも原案の通り可決しました。一般質問には9人の議員が登壇して活発な質問を展開し、町の考えを正しました。第一浄水場施設整備、足路簡易水道整備に1億1600万円、問い、昭和51年に設置されてから37年が経つ足路簡易水道は、小川谷川から取水した水を保一地区への上り口である第一浄水場へ導水し、急速ろ過方式で浄水している。今回の整備内容はどのようなものか。答え、町では経営統合に向けた経営基盤の強化を図るため、老朽化した機械、装置の更新や排水池、急速ろ過器の新設、また地震対策として緊急遮断弁を新設する。なお、浄水場の一部が特定活断層調査区域に指定されていることから、今回新設する施設は城内の真上を避けて設置する。事業名、足路簡易水道再編推進事業。計画給水人口1950人、現在の区域内人口2177人。期間、平成26年度から28年度。整備内容、薬品注入設備の機関改良、薬抽出、滅菌室及び電気室70平方メートル、排水池の新設350立方メートル、蓋池構造、急速ろ過器1機、急速遮断弁の新設1機、総事業費4億5200万円。かも第二堤防築堤に伴い、町営墓地を整備。問い、12月議会で町営墓地条例を制定したが、その後の進捗は。答え、吉野川、かも第二堤防の築堤を推進するために、企業地、堤防予定地内にある墓地の移転先確保を急ぐ必要がある。そこで、町営墓地を整備し、そこに移転、改装した墓地の管理、運営のために、本年度において、堤防本体と同様に、用地買収、1800万円、および、立ち竹、立ち木の保証、105万円を行い、造成工事、1800万円を実施する。町営墓地予定地の面積は、約 1900平方メートル、72区画を予定している。風疹ワクチン助成事業対象者を限定、21万円。問い、予防費の中で新しく予防接種費用を助成するとのことだが、答え、昨年大流行した風疹患者の大部分は、公的な風疹ワクチン接種の機会が不十分で、免疫が低くなっている男性であった。町では対象者を限定し、妊娠を希望するまたは可能性の高い女性及び昭和39年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた男性、風疹抗体検査の結果、抗体価が低いと判定され、風疹ワクチン接種を受けた方に上限5000円までの接種費用助成を行う。9ページ、冷暖房設備設置工事に1億2000万円。快適な教育環境のために。問い、町内の4小学校および2中学校に冷暖房設備を整備するとのことだが、その内容は、答え、次の内容の通り、電気の使用量が多くなるために、どの学校にもキュービクルを回収するようにしている。キュービクルとは、キュービクル式高圧受電設備とは、発電所から変電所を通して送られてくる6600ボルトの電気を100ボルトや200ボルトに変圧する受電設備を収めた金属製の箱のこと。今回、各学校に多くの電気を必要とする冷暖房設備を設置するため、需要量の大きなものに回収します。小学校空調設備設置工事、6820万円。中学校空調設備設置工事、5180万円。プレミアム商品券事業補助、265万円。景気の腰折れを回避。問い、消費税が 8% に引き上げられるのに伴い、個人消費の減退による景気の腰折れを回避するため、商工団体、県、市町村が連携してプレミアム付き地域商品券発行事業を全県、8市16町村で実施する。その内容は、答え、発行主体は徳島県商工会連合会で、商品券の名称は阿波徳島商品券。1セット1万円、1000円かける11枚、全県共通券5枚、地域限定券6枚で、発行数は県全体で30万セット、33億円。東みよし町での発行枚数は、世帯安分率によって5300セット、5830万円で、負担金は265万円となる。詳細は、町商工会に問い合わせを。なお、商品券の利用期間は8月31日まで。補正、平成25年度補正予算の結果、一般会計第7、8号、補正額5億1829万6千円、補正後の予算額82億3611万2千円。採決の結果、全員賛成で可決。国民健康保険事業特別会計第3号、補正額641万6千円。補正後の予算額15億6308万9千円。採決の結果、全員賛成で可決。平成26年度補正予算の結果、一般会計第1号、補正額9588万円、補正後の予算額 75億103万円。採決の結果、全員賛成で可決。10ページ、委員会審議。東みよし町議会では、産業建設、総務、教育構成の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などの2月27日、3月3日、4日に開催された各常任委員会で活発に審議されました。その主な内容を報告します。教育構成、30歳代の健康審査、超単独事業18万円、長谷川議員、本年度より事業所等で健康審査等を受ける機会のない30歳から39歳の方々を対象に、町の集団健診で健康審査を行うとのことだが、健康づくり課長、この事業は国の定める健康増進法に基づく健康審査、40歳以上対象とは別に、若い世代の生活習慣病等の早期発見、早期予防及び健康審査受診の意識づけを行い、ひいては将来の医療費削減につながることを目的として、町が新たに一般財源を費やし実施する。対象者には個人通知。検査内容は血圧、尿検査、血中脂肪検査、血糖検査、肝機能検査等で個人負担額1000円が必要。産業建設、道路新設開業事業2億8512万円、安全性確保のために、松浦啓二議員、地域住民の方や道路利用の利用者の安全性確保と利便性の向上を図るため、今年度の道路の新設改良箇所は、建設課長、変地対策事業で、町道、鍛冶屋敷、白内改良舗装工事など11路線や、過疎対策事業で、町道、三政市川ら線改良舗装工事など8路線、合併特例事業で、古川谷沿線新設工事など10路線の合わせて29路線を行う。教育構成、三小小学校外構工事3700万円、体育館新築工事に続き、松浦明人議員、三小小学校の外構工事はどのような工事なのか、学校教育課長、小学校周辺環境整備のため、外構工事を西側工事、東側工事に分けて計画し、インターロッキング等の施工と舗装等を行う。また、庭木植栽工事も200万円で計画している。教育構成、スポーツトラクター購入に423万円、グラウンド管理の改善に、川原克一議員、三鴨中学校にスポーツトラクター1台を購入するとのことだが、どのようなものか。教育長、三鴨中学校のグラウンドは社会体育、学校体育ともに使用頻度が高く、グラウンドの整備は廃車の軽トラックに冷気をつけて鳴らしているのが現状である。今回グラウンド管理改善を図るため、スポーツトラクター1台を購入する。またトラクターの収納倉庫も設置する。
11ページ、産業建設、猿、ハラスの捕獲に有害駆除手数料に15万円。中川雄二議員、町内の猟友会員が捕獲した有害鳥獣にどのくらいの手数料を出しているのか。産業課長、被害が深刻化している猿やカラスによる 農作物等被害への対策の一つとして、有害鳥獣捕獲許可を得た町内の領有会員を対象に、猿1頭につき1万円、カラス1羽につき200円を有害駆除手数料として支給している。平成26年度については、猿の捕獲を年間10頭、カラスは年間250羽を目標としている。産業建設、社会資本整備総合交付金事業2億8750万円。安藤孝明議員、地域住民の方や歩行者などの安全確保を図るため、昨年度からの継続で国土交通省所管事業の社会資本整備総合交付金事業を行っているが、今年度は建設課長、ちょうど谷門横峰線の JR 委託工事やスポーツセンター線の用地取得費、ちょうど西武車線の工事等が主な事業である。社会資本整備総合交付金は町にとっては利用度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金である。その他の事業として橋梁予防対策事業があります。教育構成、歴史民族資料館シャッター取り替え工事に250万円、横関昭義議員、昭和58年に開館した三鴨町歴史民族資料館の今回の工事はどのようなものか。障害学習課長、平成25年には老朽化した階段の修繕や手すりの設置、展示室の照明、LED の改修、内容展示品の展示会を行ったが、玄関入り口にあるシャッターが故障、巻き上がったままの状態となり、防犯上取り替えが必要であるため、今回取り替え工事を行う。教育構成、加茂幼稚園耐震補強工事850万円、スリット工法による工事、長谷川義政議員、加茂幼稚園の耐震補強工事とはどのようなものか。学校教育課長、昭和50年に建てられてから39年が経つ加茂幼稚園耐震診断により耐震補強工事が必要となった。園児が安心して活動ができるようにスリット工法による耐震補強工事を行う。スリット工法とは、柱際の腰壁や垂れ壁の影響で柱の大きな被害が報告されています。柱際に耐震スリットを設けることで柱の被害を少なくすることが期待できます。耐震スリットとは、柱際の腰壁や垂れ壁の部分を切断し柱と縁を切るものです。12ページ、教育構成、加茂小学校校舎耐震補強工事8530万円、安心安全のために。長谷川義政議員、加茂小学校校舎耐震補強工事2期工事、内容はどのようなものか。学校教育課長、一期工事により3階部分の一部調理室、被覆室を解体撤去します。上部からの荷重軽減を行った後の工事で、校舎耐震補強工事はピタコラム工法で行う。ピタコラム工法は鋼板を内蔵した厚みが比較的薄い250mmRC 部材を既存建物の外壁面に後石膏アンカーにより取り付ける工法である。産業建設、コミュニティ助成事業、折りたたみ式簡易テントなどに250万円、牧山光一議員、 一般コミュニティ助成事業を活用し、コミュニティマルセセット一式、イベント用折りたたみ式簡易テント10、発電機1、テーブル4、チェア50、トランシーバー10などを整備するとのことだが、産業課長、町やコミュニティ団体、自治会等が主催となる各種交流イベント、主に農産物、特産物の PR や販売、体験プログラム実施などで活用する予定。地域文化をはじめとする地域資源の再発見、住民同士の交流や世代間交流、積極的かつ自治的な活動の展開に寄与し、地域コミュニティの活性化を図る。総務、地籍調査進捗率 42.37%、意識、うちの情の丸下を調査、加藤義弘議員、地籍調査の進捗状況は、国土調査課長、平成26年度は、意識1、うちの7の2調査地区 1.44 平方キロメートル、調査委託料4841万3000円と、平成25年度に追加配分のあった、城の丸下1、うちの6の2調査地区、1.72 平方キロメートルを繰り越し事業、調査委託料4352万3000円として、地籍調査を行う予定。また、平成25年度において、地籍調査を実施した奥村7、桁8、うちの5、柳沢3の各調査地区については、本年度調査をもとに作成した地籍図案等の縦覧を行う。なお、平成25年度末の本庁の地籍調査進捗率は 42.37%。 13ページ、委員会の5期特別委員会の活動状況を報告します。平成26年度の事業予定は、町道、三政、市川原線など4線、下水道等環境問題特別委員会、去る3月27日木曜日午前10時より委員会室において委員会を開催いたしました。平成25年度事業、管路は1745メートルを整備し、総管路延長は 34.1km に達しているとのことです。また、加入率については、供用開始対象785戸に対し、加入者は597戸で 76.1% となっていますが、宅内への接続率は597戸に対し、505戸の 84.6% となっています。受益者分担金の納付対象戸数は29戸で、収納額は465万円となる予定です。また、使用料については2913万5610円となっています。平成26年度の事業予定、交付金の内示金額が4月中旬に分かるため、その額に応じた事業規模となり、工事箇所については、町道、三政、市川原線のルートなど、4線を整備する予定とのことです。委員の中から、今年度の工事での接続対象戸数は何戸ぐらいか、受益者分担金を納めている人でも、接続意思がなければ返してもらえるのか、の質問があり、接続対象戸数は、一部、次年度の工事を待って、接続できる家屋も含め47戸。分担金の返還については、下水道事業に必要な一切の費用に充てられることになり、基本的には返還の処理はできないと考えている、との答弁がありました。審議の中で、1、 分担金、納付対象でありながら188個の未納がある。2、分担金を支払っていながら92個が宅内への接続工事をしていない。3、合併浄化槽設置時に補助金をもらいながら下水道に接続をしていない家がある。4、受益者分担金の延滞金条例については、手数料及び延滞金を徴収することができると定められているが、延滞金は取らなくていいという合意形成ができれば、条例改正による削除の検討が必要、などの4点の課題が見えてきました。今後、督促や工事の促進を行うなど、早期に解消するように、要請をして委員会を閉じました。町村議会議長会研修会5月13日金曜日勝浦町農村環境改善センターで第23回徳島県町村議会議員研修会が開催されました。 NPO 法人阿波勝浦移動パター塾稲井稔理事長によるみかん香るひなの里勝浦と題しての勝浦町の紹介やスポーツジャーナリストの二宮清純氏のスポーツを通した地域づくりについての講演がありました。議員一同今後の議会活動に生かすべく熱心に拝聴しました。
14ページ5月13日第1回臨時会平成26年5月13日第1回臨時会を開催しました。この議会では議会人事のほか教育委員会委員選挙管理委員及び補充員を選任し3件の工事請負契約の締結についての議案を審議し原案の通り可決しました。教育委員会委員今回任期満了に伴い現委員である中庄川原義政氏の再任と新たな代表の委員として蛭間山口博氏を選任することに同意しました。任期は4年です。選挙管理委員会委員議長の指名推薦による選挙管理委員会委員の選挙が行われ4名の委員が選任されました。任期は4年。宮成博之氏は再任、立花君雄氏、山田久雄氏、池本智夫氏は新任です。また4名の選挙管理委員の補充員も選ばれました。選挙管理委員補充員吉田則夫氏、西省長谷忠氏、中野省関口博光氏、蛭間馬淵豊重氏、阿代。工事請負契約の締結指名入札による3件の工事請負契約の締結議案が提出され3件とも全会一致で同意しました。請負契約が5000万円を超える場合は議会の同意が必要です。工事請負契約の締結契約の目的加茂小学校耐震補強工事2期工事契約金額5670万円契約方法指名競争入札契約先株式会社三好キャスティング小学校空調設備設置工事契約金額5464万8000円中学校空調設備設置工事契約金額5011万2000円契約方法はいずれも指名競争入札の結果契約先は大和空調株式会社となっております。15ページ一般質問旧議員16項目の質問を行い町の考えを正しました。町の考えを問う南雅彦議員3時不在で問題はないか副町長問題はない。南議員 三好庁舎では参事が不在になって1年になるが、災害時等への対応に支障はないか、職員への通報システムはできているのか、また町民からの要望や苦情等への対応や職員の管理体制に問題はないのか。総務課長、本庁では地域防災計画に基づき災害時行動マニュアルを作成している。参事が担うことになっていた役割は副庁長が担うことになっている。幹部職員等は災害対策本部が設置された場所に参集することになっているため、参事が担っていた職務を副庁長が担っても特段の問題はないと考えている。職員への連絡は震度5弱以上で J アラートが発動されると駆けつけることになっている。副庁長、参事職は合併時三好庁舎と三鴨庁舎という分庁方式を取ったことから、合併後の混乱を避けるために三好庁舎での統括的な立場として参事職を配置してきた。行財政改革のさらなる進展を図りたいとの観点から、私が参事職を担うことになった。職員管理および参事の専決事項である住民の要望事項の処理、そしてまた各課の連絡調整等々については私が行ってきたが、事務の処理上の問題は発生していない。南議員、オアシスの雨漏り対策は産業課長、予算化を図り対応する。南議員、オアシスの雨漏りについてはリフォーム等を含め対策を検討していると聞いているが、今どのような進捗状況なのか。産業課長、平成12年施工以来オアシスの建物の維持管理をしてきたが、14年間経過し、雨漏りから始まってボイラー、空調等の不具合が出てきている。昨年現場で設計業者と調査を行い、今年オアシスの改修工事に関する建物調査業務委託の予算化をしている。すでに施工計画の協議に書かれる段階になっており、建物は雨漏り対策から実施したいと考えている。16ページ、松浦昭仁議員、攻めの姿勢で企業の誘致を。産業課長、関係各課で協議しながら進めていく。松浦議員、以前の一般質問時の答弁で積極的に企業誘致を行うと同時に既存企業の事業強化を図ることで産業の活性化を図りたいということであったが、その後の状況はどうなっているのか。また町内の使用していない教育財産などを活用して積極的な誘致を図ってはどうか。産業課長、新しい企業の誘致については県との連携で町有候補地に雇用200人規模の工場の誘致活動を展開した。結果としては最終候補まで残ったものの、現時点では岡山が立地予定地となっている。今後はターゲットを絞り込んだ企業の訪問誘致を実施していきたいと考えている。学校教育課長、廃校プロジェクト登録など教育財産の活用については普通財産へ移行し、町全体として有効利用を図っていくべきと考えている。総務課長、教育財産が普通財産に移管した後には適正な管理を行いつつ有効活用を模索していくべきと考えており、企画課及び産業課とともに協議や研究をしたりして活用法を考えていく。松浦議員、農地の集約による農業振興を。産業課長、国の政策などに対応しながら進める。松浦議員、本庁の農業について農業の担い手不足や今後の耕作放棄地の対策について町としてはどのように考えているのか。また人・農地プランなど国や県の施策や取り組みにおいて町として果たすべき役割についてどのように考えているのか。産業課長、人・農地プランについては 地域で農業の受け手を作って農地を守る計画作成が基本になっている。ポイントとしては農地中間管理機構、農地銀行を設置して担い手不足の農地に利用希望のある大規模農家などを紹介することで分散している農地の集約管理が可能となると考えている。政府の想定する規模が大規模なものであることなど難しい点もあると思われるので、町としては地域に合った方法で進めていきたいと考えている。松浦議員、限界集落のライフライン維持を。環境課長、水道修繕については補助金交付要項を策定。松浦議員、山間の集落における自家水路などのライフラインや集落道あるいは空き家屋の維持及び災害時の復旧支援などについてどのように考えているのか。各種団体や民間事業者などへの委託なども検討してはどうか。環境課長、水道については新たに東三代市町飲料水施設の設置改良修繕費補助金交付要項を策定し、新年度より補助金を交付することによって山間部の飲料水の確保を図りたいと考えている。また町の水道設備協会と災害時等における水道の応急活動の応援に関する協定を締結している。建設課長、集落内の道路については重機の借り上げや業者委託で現在も対応しており、今後も引き続き対応していきたい。その他の質問、町の総合計画の現状と今後進むべき方向性は。町長、町の活力を高めることを第一に考えたい。
17ページ、横関明義議員、黒河原谷川の浚渫を建設課長兼河川課に要望する。横関議員、黒河原谷川には4本の橋があり、橋台が非常に低く、脱木や草などが橋にかかり、橋が決壊すると阿代地区の中野段以下の下流地域の一部が被害を被る。以前は毎年のように黒河原谷川の整備をしていたが、ここしばらく伐採、浚渫工事などがなくなった。谷の中には柳の木は直径30センチ以上の木も見受けられるようになり、また竹林が谷の中に多く見られるようになった。集中豪雨になれば予想以上に災害を起こしやすくなる。早急に西部県民局河川課と相談し、伐採伐採はできないか。建設課長、県に確認したところ、平成10年頃には毎年浚渫工事を行っていたが、これまでに台風や暴風時の出水の被害がないと県が判断している。今後の出水の状態を見ながら死傷木の伐採、浚渫工事を行うとのことだ。また河川に沿って町道が併設しているが、住民から河川の脱木の枝が道路に張り出してきて走行しにくいといった声も多く寄せられている。県民局河川課に対して黒川谷川やその他の河川に対しての死傷木の伐採、堆積土砂の浚渫を引き続き要望していく。安藤孝明議員、三鴨東八重山線から国道への接続改良を。町長、将来的には進めていきたい。安藤議員、主要地方道三鴨東八重山線鴨バイパスのルートが決定されたと聞くが、計画の概略及び今後の予定はどうなっているのか。建設課長、県道三鴨東八重山線は地域住民の日常生活を支える重要な路線であると考えているが、防災上の観点など問題も明らかになっており、抜本的改良を要望していたところ、 賀茂工区のバイパスが事業採択された。事業概要については施工延長約600メートル、幅員7メートル、計画交通量1319台を見込んでおり、来年度から用地買収を行う予定となっている。安藤議員、このバイパスの完成効果は高いと期待しているが、国道へ接続する JR 踏切付近はこのままでは危険であると思われるため、さらに安全性や改良の有効性を高めることも考え、西小池付近から国道192号への新しいアクセスを考えてはどうか。町長、現在県と協議を行っているが、梶屋敷地域のバイパス開業についても相当の期間を要することが予想されており、その間に県と協議を進めながら、まずは三鴨東八山線のルートの決定をしていきたいと考えている。出口立野線については、踏切は国道と JR が接近近接しており、現状では問題もあると考えている。将来的には実現できるよう努力していきたい。18ページ、牧山光一議員、農産品の販路拡大を産業課長、産地直送販売等で広める。牧山議員、町には中小規模の農家、専業農家とか認定農業者がいるが、そういう方は近くのスーパー、池田町あたりの産地直売所、近県の青果市場へ出荷しているが、交通費もかかり利益は少ないということをよく聞いている。作った野菜、米、その他加工品は売れるが、それこそ採算ベースギリギリだと思う。頑張っている農家の人が作った農産物を少しでも高く売れるように販路拡大はできないものか。産業課長、産地直送として農家から農産物を徳島市内の約40店舗の店頭に並ぶ流通経路がある。生産者の顔を紹介し、新鮮かつ安全で農家自慢の米、野菜、加工品など農家が各自で儲かる価格を決めて出荷する販路で、一定額の確率と PR 活動が定着した時点で、町内の関心のある農家の方々に広報を広め紹介していく計画である。また県内大手販売店より今旬の町の米が欲しいということで、まとまった量の要望があり、今年の秋に向けて地域関係者との協議の準備を進めている。 GGC グランドジェネレーションコンパ玄関前家庭菜園事業では、都会の方に東三好町の農家へ買い物ツアーバスで来ていただき、農家の方と一対一で直接交流を持ってもらい、農家が食べている安心な農産物を購入していただいている。横関道江議員、障害者優先調達目標の策定は、福祉課長、3月末までには方針を立てる。横関議員、障害者就労施設等から物品等の調達推進等に関する法律のポイントの中に、地方公共団体、都道府県、市町村及び地方独立法人は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達実績を公表するとある。東三好省には就労継続支援事業所 B 型が3箇所ある。我が町は調達方針の作成、調達目標がまだのようだが、調達方針の作成、目標の設定はどのようになっているのか。また今後、目標と調達実績、具体的な数字の公表を広報誌、またホームページに載せる考えはあるのか。福祉課長、現在 調達方針等の策定に向けて検討しており、3月末までは方針を立てる予定である。また初年度においては前年度実績を目標と設定し、それを上回るよう努め、あとは前年度の実績を上回るような案を考えている。また公表については上ホームページ及び広報への掲載を考えている。19ページ長谷川義政議員、振り込め詐欺の対策は総務課長、警察等と協力し対応する。長谷川議員、振り込め詐欺の徳島県下での被害額が過去最高となり、平成25年度で5億4000万円の被害が発生したと報じられている。三好警察署管内での事件状況を把握し、また町の消費者行政予防対策は取り組みはどうしているのか、総務課長、三好警察署管内の件数は平成23年が2件約36万円、平成24年度は1件で約300万円、平成25年度はこれまでのところ0件。金融商品取引の詐欺で平成23年度は0件、平成24年度は2件で約5700万円、平成25年度は2件で約370万円。昨年10月には三好警察署とともに注意喚起の文書を広報誌に載せ、詐欺事件が発生した折には告知放送でも放送したことがある。昨年8月には東三好町に消費者協会が設立され、今後は徳島県警をはじめ各種防犯団体等と連携を取りながら警察の指導をいただいて適切な啓発を行っていきたいと考えている。ふるさと小包の復活を、企画課長、消費者ニーズとのずれ。長谷川議員、今鳥取県がふるさと納税に力を入れて特産品を中心に還元をしている記事を見た。本庁でもふるさと納税の還元に利用し、合わせて農産物や特産品の販路拡大のためにふるさと小包を復活してはどうか。企画課長、合併前に旧三好町ではふるさと会事業を行っていた。この事業は年2回会員の方々にふるさとの味を楽しんでいただくという趣旨で、特産品とともに三好町の広報誌を1年間送っていた。1万円コースと6000円コースがあり、平成15年度には両コースで169口の加入があったが、合併を機に事業としては廃止された。担当課としては本事業を行う予定はない。長谷川議員、災害時相互応援協定の締結は、総務課長、島根県4町と応援協定を充実。長谷川議員、災害の発生時に相互に応援しようと徳島県と鳥取県では災害時応援協定を結んでいる。町村段階ではどのような協定を結んでいるのか。また東三好町独自でも災害時の協定を結ぶ考えはあるのか。総務課長、徳島県は鳥取県と平成16年に相互応援協定を結んでいる。去年の6月6日に鳥取県の町村会と徳島県の町村会で町村会同士の相互応援協定を結んだ。緊急事態発生時応援協定ということで、災害以外でもお互いに助け合う協定になっている。両県とも町村を3ブロックに分け、鳥取県中央部の三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の4町で、徳島県西部の剣町、神山町、石井町、佐那河内村、上勝町、
勝浦町、東三好町の7町村が順次互いに自治体間で協議をして、応援の仕方を深めてかなければならない段階である。その他の質問、高齢者の見守りは、福祉課長、県の見守り協定で対応している。
20ページ、川原昭一議員。企業立地のめどは、産業課長、大手量販店の出店計画がある。川原議員、新たな企業立地のめどはあるのか。産業課長、今、大手量販店の出店計画が来ており、平成26年度に協議に入る予定だ。企業の誘致には、調整するかを一つにして、迅速な対応がいる。もう一点は、行政関連で、国とか県、町議会、商工会、農協との連携がいるのと、担当課の人材育成など、組織の強化が必要になると思う。活動の終盤には本庁を一番知っているトップの誘致が成果を上げると考えている。川原議員、県営団地のような大規模でなく、小規模な企業立地の道を長期計画で考える必要があるのではないか。町長、大小の雇用が生まれる企業誘致や、地元の企業を応援して雇用を増やそうという考え方も持っている。長期計画については、農業、林業についても、今、国が大きな方針の変更をしており、しっかりと見定めながら、町としての方針を立てていく時期かと思っている。商工業についても、全体の6次産業化も含めて、各団体との連携の中で、何らかの形で応援をしていきたいと思っている。川原議員、山間部の農業で労働集約型の他の地域で簡単にできないような高級品を作るため、3、4品目を選んで集中して補助、指導し、国際競争力を持つような農産物を作る必要があるのではないか。産業課長、新たなブランドの作物の導入もいいが、町の奨励作物の後押しとして考えている。蕎麦とかブロッコリーとかナス、ネギに対しての苗などとか、新しい機械導入に対しての補助を考えている。中川裕二議員、現代にあった仮想場にしては、町長改築に向けて準備する。中川議員、三好東部仮想場は、建屋の老朽化や、構造自体も今の時代にそぐわないものとなっている。仮想場の年間の運営状況はどうなのか。環境課長、三好東部仮想場は管理組合で三好市と東三好町で組織をしている。平成24年度の収入の主なものは、三好市から357万8000円、東三好町から602万2000円の分担金と、299件180万円の使用料があった。その他の収入を含め1450万円で運営をしている。各設備の修繕費用が近年ますます増加し、また燃料費等の高騰などによって25年度から分担金を1200万円に増やしている。中川議員、利用した住民の方からトイレ、待合室や駐車場が狭い、職員の応対や仮装した時の煙、匂いについての苦情がよく寄せられる。また階段がバリアフリーになっていないなど、構造的に今の時代にそぐわないようになっていると思われる。今後大幅な修繕を行っていくのか、建て替えるのか、今後の計画は。町長、26年目になる仮想場は、本体の建て替えというよりも、待合室、駐車場の拡張をする方向で設計依頼している。今後計画を進めて、費用やスケジュール等の協議をし、改築等に向けて準備をしていきたい。21ページ。追跡、あの質問はどうなった？ 議員の質問や提言が調整にどのように反映されているのかを、これまでの質問の中から一部取り上げ、追跡、検証してみました。平成25年第3回定例会、9月議会、質問者、坂本健二議員。質問、ケーブルテレビを通じての選挙広報や開票速報はできませんか？答え、選挙開票については、公選法の選挙放送の番組編集の自由において、選挙報道を行うことは認められていますので、放送が可能と思われます。今後は軽微な経費と労力で放送ができるとすれば、ニーズの強さなど確認ができれば実施を検討します。その後、三鴨庁舎2階の多目的ホールで行われた平成26年4月13日投開票の省庁及び長期会議員選挙の開票状況を当日の午後10時からケーブルテレビで放送しました。議会放送を見るには、東三好町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本会議の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や庁の財政方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。操作方法1、リモコンで12チャンネルを押す。2、選挙区ボタンの山印を押す。10、メーカーによって操作方法が違うのでご注意ください。22ページ裏表紙です。町の人シリーズ23、東三好町の仲良しファミリー。山城町育ちの友和さんと三好町育ちのめぐみさんは暑い8月に結婚しました。中島ファミリーの紹介。パパ友和さん37歳。ママめぐみさん35歳。ゆうとくん12。たくとくん12。ねねちゃん小4。かずちゃちゃん幼稚園。家族揃っての写真が掲載されています。二人の知り合ったきっかけは、友人の紹介で知り合いました。お互いの第一印象は、友和さん、笑顔の可愛い人だと思いました。めぐみさん、一見とっつきにくく怖い人だと思いました。けど、優しい人でした。町での生活はどうですか？子どもたちを通して保護者の方々や近隣の人に恵まれ充実した毎日を過ごしています。町に望むことはありますか？友和さん、若者が働けるところがもっとあればいいと思います。そして定住してほしいです。めぐみさん、出産して育児がしやすく、仕事がしやすい町になればいいと思います。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのかを自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話826317。表紙の写真、加茂小学校の入学式、快晴の青空の下で入学式を控えた新1年生の初々しい姿を校門前で撮りました。編集後期、合併後3回目の町議会選挙が行われ16人の議員が誕生しました。5月13日には初議会を開催し、中川議長、坂本健二副議長が選出されました。 新しい感覚での議会運営に期待します。東みよし町も合併9年目となり、国から有利な借金ができる合併特例債があと2年で終わります。その後、国からの交付金が5年をかけて5億6000万円も減額される予定です。とても大事な4年間になると思います。議会だよりも9年目に入り、今号で32号となります。ケーブルテレビでは年4回の定例会を放送していますが、議会だよりでは町民の皆さんに活字と写真でより詳細な議会の活動内容や行政の動きを伝えていきたいと思います。広報特別委員会委員長長谷川義政、新しい広報特別委員会一同の方の写真も掲載されております。